ムタ太陽の社長業ネクスト。皆さんこんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト、番組ナビゲーターの奥脇彩です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、はい、今回のテーマはですね、
はい、
クレームは宝の山というテーマです、はい。
どっかで聞いたテーマです ね、
うん、そ う, ですね。
うちからまんまのまんまの商品が出てますけど、はい、これ多分ハセディが考えるあれがなかったと思う自分の席から見て あれで行こうみたいな感じで多分決まったと思うんですけれどもクレームっていうのはね、うん、できればない方がいいけれども、
そうですね、うん、
いろんな登場人物がいるとやっぱり怒っちゃうものなんですよね。 うちなんかもほらお客様、それからうちがいて、あと講師の方とかも ねいたりとか、うんうんうん、だからどっちからでもそのクレームっていうのは起こりうることですし、
そうですね、うんうん、
で例えばその講師からのクレームがあった、担当者の話と食い違う、
うん、とかね
、うん、で僕がよく言われてたのが、今印刷の社長をやってる熊谷からよく言われたのが、はい、これ重要なことなんですけども、うんうん、誰にでも正義はある、
うん、
向こうには向こうの主張があるし、こっちにはこっちの主張が当然ながらあるわけですよ、うんはい、でそれが食い違ってたらどうするかっていう話ですね、うん、はーちゃんどうしますか、そういう場合は。
どうしましょうね。ちょっと他の人にも聞いてみますかね。
これは僕はですね、瞬時に社員を取るというのが社長なのかなっていうね。だからこれはね、社員がちゃんとした報告、正しい報告を上げてるっていうのが前提になってくるんですよ。
そうですよね、うん、
そこが曲がってたらそもそもダメということですね。で非常にこれ高度なことを言ってるんですけれども、でも社員というのは自分可愛いからちょっとこうね、持ったりもするし、いろんなものがあるんですよね。だからそこが、だから見極めというのが非常に重要なんですよね。でそれがだから上げてこられるその報告が間違ってたら、その打つべき手が全部変わってきてしまうと。だから非常にクレームというのはその初動とかも大切だし、そういったどこを取るのかっていうね、落としどころっていうのが非常に難しくなってきます。でまずですね、重要なのがこれ、間違えてる人が結構いるんですけど、クレームというのはね、クレーム処理っていう人がいるけれども、クレームは処理ではなく対応なんですよね。対応をしていくものです、個別にね。で一個一個ね、その同じクレームっていうのはあんま起こんないんですよね。一個一個違うものなんですよね。似たようなものはあるかもしれないけれども、そのだから処理と捉えるか対応で捉えるかで、これもまた変わってくるっていうのが重要なところなんですよ、はい。僕が尊敬してるのはそのココイチですね、
はい、
宗次さん、創業者の、
はい。
でそう、ココイチの宗次さんは、あの人ね、本とかでも書いてるけれども、はい、アンケートを読むのがその楽しみでしょうがないって言ってましたね。朝誰もいない会社に行って、そこで社長室の机でずっとアンケートを読むと、うんうん。でアンケートっていいことも書いてあれば、やはりね、お叱りであったりとか、
で、
ね、で難しいっていうふうに言ってましたね、うん。クレームっていろんなとこから来るのであって、例えばその店内に入っていきました、
はい。
でね、そのアルバイトの女の子が、うん、常連おぼしき人とすごいずっと喋ってると、うん、
はい。
これ初めて来た人からしてみたら、いいことかって言ったらちょっとね、その会社としてはほら、お客様と仲良くなるとはどの会社でも言うじゃないですか、はい。でもそれがそのエコひいきとかにつながったりとかで、お客様にしてみたら仕事時間に私語をしてるとか、まあお客様、本人にしてみたらお客様対応なんだけれども、だから誰にでも慣れ慣れしくするのがいいことなのかとか、なんかね、 見る目によって180度変わってきたりとか、ね、はい、あ難しい、僕もそれを読んで宗次さんの本を読んでハッとしたし、うん、非常にだからお客様の対応って難しいんだなって、はい、撮る人にとっては180度違う内容に撮られたりとか、
そうですね、
うんうん、それをそう、あとは問題と書いてあったのが、
はい、
問題と捉えるかチャンス、
うんうん、
機会と捉えるかで取り組むスピードが変わってくるっていうふうに書いてありましたね。
そのクレームの内
容、そうとか、あとは何だろう、こうしてほしいっていう要望、
あ要望、
うん、いろんな要望来るじゃないですか。
そうですね、
あの、うんうん、出前やってほしいとか、まあまあね、好き勝手言うんですよお客様っていうのはね、消費者っていうのは、うんうん、出前やってほしいとか、
うんうん、
子供連れて入れるようにしてほしいとか、そういうこと言うんですけども、はい、それをでもこうできるものに優先順位つけて取り組んでいくっていうのが胸継ぐスタイルだったんですよね、うん、だもうね大量生産大量消費の時代ではないって誰もが知ってるんです、
そうですね、
はい、でもそういう個別対応してるかって言ったらしてないですよね。
うーん、
こういうパーソナルな問題にどのぐらい向き合えるかっていうのがこれからなんですよ。
なるほど、
令和の時代のそのマーケティングであったりとか、うそういったものですね、そういったものをや考えていかなきゃいけないというふうに思うんですよ、
はい、
でですね、あのクレームに対して僕がその気をつけてること
あ、はい、知りたい
というのを4つ持ってきたんですよ、うんうん、
はい、
まずですね、まあ、さっきもちょっと言ったのに関わってるけど、ちゃんと上に伝わる仕組み、正しくですね、正しく上に伝わる仕組みっていうのがまず第一なんですよ。だから怒られると思って隠すなみたいなね、隠蔽しない土壌ですね、これまずあるんですよね。でもどこの会社にでもあると思うんですけどね。だからそのクレーム自体を起こらないようにしてるんですけどね、うんうんうん、むしろあのクレームが起こってもその早く対処してくれたことに対してよくやったとかね、
はい、
うんうん、これはしょうがないとかね、で問題っていうのは誰でも起こす可能性があるわけじゃないですか、うん、僕だってそうだし、あやちゃんだってそうだと思うんですよ ね、うん、
はい、
だからそれはそうなったかしょうがないというふうな感じで、まあそれをどういうふうな着地に持っていくかですね、うんうん、であとは心構えとしては、あのこれだけやってくれるんだっていうぐらいのことをやると、
あちらの要望の、
そう、例えば全額返金とかね、うちはそういうするじゃないですか、うん、そういうことをやるとかね、まあ、向こうが恐縮するぐらいなことをやって、うんうん、やらないとダメっていう考え方、
確かに、ね、うん、そうですよね、うんうん、
あとはですね、2番目がですね、スピード感ですね、
うん、
スピード感を持ってやることです。これ隠蔽されちゃったら、もうそもそもスタートがこうみんながスタートしてこうね、
うんうん、
後から行くみたいなのもダメだし、で3つ目は何かって言ったら、ここからちょっと経路が変わってくるんですけども、はい、うん、クレームの重度を決めると、
重度
重さですね、ヘビー級とか、
ね、うんうん、
ライト級もとかそういうのないけどないけど、重度、
重度っていうのはどういうのがありますか。
例えばその重さによって、うん、ほら全部が全部社長が行かなくてもいいわけじゃない。で一番重度なやつは社長が対応すると。で2番目はこれ幹部っていいんじゃないか。
なるほどなるほど。
でその次 ABC ときて、 C がですね、まあ、担当者が対応と、
うんうんうん、
で D がまあ返品とか返金とかそれで済むぐらいですね。で柔道になってくるほどこう上の人が出てって、でもまあ菓子折りぐらいはやっぱ持っていかないとダメであったりとか、
うんうんうん、
であとはその柔道になっていく上にそのなんかどこどこまで伝えてあるかとかね。
あ
まずその担当者が部長に伝えて、部長が社長に伝えるとか、
うん
うん、社長ってほら会社にいない場合が多いから、
そうですね、うん、
うん、でも素早くは動かなきゃいけないから、うん、僕がねしょっちゅう言ってるのがその片腕レベルの人が社内にいて判断をしてくれるっていうようなね、うんうん、やっぱそういうのはありましたね。僕ほらそもそも無音塾の最中で動けないとか、それはあれだったけどね、うちが取引先にちょっとクレームを出して、
あ逆のパターン、うん、は
い、でそしたらびっくりしたのが、いや結構重度なクレームだったんですよ、うん、でそしたら向こう先方が担当者とあと課長が来たのかな、うんうん、で先生って来たから、いやちょっと事のその重大さを分かってないって言って、うんうんうん、まあ、ちょっと追い返したみたいな。でほら顧客名簿に関することだったんですよ。うちは VIP の名簿を扱ってるわけですから、事の重大さ分かってんのかということで、うんうん、そしたらね向こうの社長が来て、すいませんって謝りましたけれども、でもねあれなんですよね、ちょっとねその取り組みに対して疑問が思ったんで、うん、あのその仕事はやりましたけれども、そこではちょっとお付き合いをやっぱり減らし、
うん、
申し訳ないけども減らしている状態なんですよ、うん、その重要度をちゃんと分かってるかどうかっていうのも非常にね、
はい、
大切なことです。
それ一つでだからその後の取引の有無とかも変わってきちゃ う, っていうこと、
ね、変わってきちゃいますね、うんうん、非常にそういうのがありますね、
うんうん、
あと最後はその AI 活用なんていうのもこれから出てくるのかなと、
ね、うん、そうですよね、うん
うん、なんかねそのさっき言ったその D とかその辺のこう 重度ではない警備の、そう警備のあれに関しては、うんうん、その対応についてそのこう AI 判断みたいなのが出てくるのかなっていうのも、うん、思いますね。でそういうのが、うん、まあ僕もね、各有僕もいろいろクレームというのはやはりペイペイからやってきて、誰でもね結構きつい
きついですよ ね。
でもそういうのを経て人間っていうのを成長していくんだと思うんですよ。うんうんうん、でこれはあの発表会の基調講演で言った話ですけど、そういった小さな失敗で人は成長していくものだから、うんうん、失敗を恐れてはダメだよと。まあ、社員さん向けにね、はい、であの失敗することがダメではなくて、失敗を恐れて実行しないのが一番ダメなんだという話ですよね、
うん
うんうん、でもそうじゃないですか、社長でもそういう人いますしね、うん、でそういうのを気をつけてね、うん、言っていただきたいなというふうに思うんですよね、はい、まあ、これを聞いてるね、
うんうん、
社長だけじゃなくて全ての人に、はい、失敗は悪ではないんだと、
うん、
実行しないのが悪なんだということで、はい、まあ、クレームっていうのは、ね、ない方がいいけれども、これは出てきてしまうものです。それを恐れて何もしないっていうんじゃなくて、これからもね、まあ、頑張っていただきたいというのが、はい、まあ、今回のテーマでございました、
はい、社長のための音声教材、ムタ太陽の後継社長の実践経営学、社長業の基本、販売戦略、組織体制、計画書作り、時代の読み方など、正しく強く会社を繁栄させる経営の鉄則を1話15分で解説。ムタ太陽の後継社長の実践経営学は、jmca.jp、jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どしどしお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。